九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は駄菓子屋の夢博物館、小宮博信。大分県豊後高田市、かつて活気に満ち溢れていた昭和30年代の商店街を再現した昭和の街の観光拠点として多くの人を集める博物館の館長。駄菓子屋の懐かしいおもちゃの展示を通して昭和の街を年間40万人もの観光客が訪れる街に育てた小宮さんのその先、彼が見つめる未来を。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
Future その先。
ブリキの車5点、特別な展示になってますけれども、
はい、これはですね、私総計で言うなら30万から35万点ぐらいのおもちゃを収集してるんですが、その一番最初になったですねおもちゃがこれなんです。これを集めなければですね、こんな膨大な数のですね収集をすることはなかったんですね。私の父は県の役人だったんですね。当時の県の役人というのは赤貧が現うことし食べることに急急だったんですね。だからお袋におもちゃを買ってなんていうことはもうほとんど言えないんです。ところがキャラメルの中にあるおもちゃ、これはですね、当時は10円ぐらいだったんですね。だから5円ちょうだいと言って、それを2回貯めてブリキの車が出るとずっと大事にしてたんですけど、よく当時は砂場で相撲したりすると、いつの間にかどっかにですねなくしてしまって、子供の時にねもうずっと後悔して、30近くまでこのことが頭の片隅から離れなかったんですね。ところがある時ですね、これを骨董屋さんの店先で見つけたんです。それでですねもう本当に鳥肌が立つような思いで手にしたんですね。でこれとの出会いがなかったらこうならなかったということなんですね。
はい、ですか。じゃあその骨董屋で求められて、
そうなんです、
やっぱりそこからもうどんどん思い出が広がるというのを味わわれたわけですね。
そうなんですね。
タラさん、その20万点弱ものおもちゃが保管されているそこってどれくらいの大きさなんですか？
テニスコート2面分ぐらいありましたかね。それぐらい大きな倉庫に段ボールに詰められたおもちゃがびっしりで、小宮館長はこれより少し小さい倉庫をあと3つ持ってるそうなんです。それで合計35万点ということになります。
うわ、もうそれだけあれば何を持ってるのかとか忘れちゃったりすることないんですかね？
あのね、たまにすでに持っているおもちゃをまた買ってしまうっていうようなこともあるそうですよ。で、今後はその35万点ものおもちゃを整理してきちんとした資料としても残したいということでした。
昭和の町の仕掛け人の一人の金谷さんという方がおられてですね、その方が見に来られて、ああいいですね、こんな博物館が私の町にあったらいいのになと思ってますって、そういうような言い方だったんですね。それからこの豊後高田の市役所の方々、商工会議所の方々、商店街の方々、そんな方々がもう1週間のうちにもう必ず誰かがですね、わざわざ太宰府まで訪問してくださる、来ませんか、一緒にやりませんか、
本気だ、本気だ、すごい。
まだ観光やってるわけじゃないんです。あと半年か1年も経たないうちにダメになる商店街、そこにですね来いとおっしゃるんですね。
何が背中を押したんでしょう？
人です。ここの方々はもうそれはね2年にわたってもうずっと私を口説きに口説いてくださいました。嫌だ嫌だっていうようなものをね。だけどやっぱり最後はですね、私の方がこの方々と一緒にやりたい、そう思わせてくれました。それほどすごかった。
やはりその小宮さんとこのおもちゃたちがこの町に来たことによって、今もう
40万の、
あ、そんなにですか、
年間40万のお客様がお越しいただきます。もう超えてますね今は。
そうですか。
もう閑古鳥の間一日に何人来るだろうと言われた商店街がですね、まあ私一人の力ではないんですよ、もちろんその目をランランとしてね輝かして どうにかせないかんというような思いの強さがこの文豪高田のたくさんの方々にあったということですね。
田原さん、おもちゃの魅力ってそのもの、形じゃなくてその思い出っていう形のないものなんですね。
そうですね。小宮館長はやはり物を展示はしているんだけれども、やっぱりその物の後ろにある人ですとかその人の思い出、それを展示してるんだという発想でした。ですから駄菓子屋の夢博物館は思い出探しの博物館、そんな風にも名乗っておられます。小宮館長はこの文豪高田に招聘された当時、いろんなことを言われたそうですね。
本当にね、ありがたいということはね、たくさんあったんですね。師匠さんからも3個の礼を持ってね、迎えましたとおっしゃっていただいて、本当にありがたい思いを持っているんですけど、それと同時にやっぱりもっと違った目で、一歩も二歩も引いた目で商店街の活性化をですね、見てた方もたくさんいらっしゃるんですね。でそれはこの文豪高田の中でもチェーン店をたくさんお持ちの社長さんだったみたいなんですね。で僕はね、高田に来てくれたことはありがたいと思うと。ただこういう昭和の街なんていう活性化の一つのことをやってもね、大体ほぼ3年で終わるんだよね、まあ、長くても5年。だからあなたも足の抜きどころをね、間違えないようにと。だからいつまでもここに関わってたらあなた自身が大変なことになるよっていうようなこともあったんでしょうね。決して悪いような意味ではなかったです。ただ私はその言葉を聞いてですね、いやいやそんなことありませんよと。昭和の街は匂いを残して、雰囲気を残して、味を残して、そして商売人のね、心をまた元に戻したらね、十分やっていけると思いますよ、3年や5年じゃないと思いますよっていうことをその方に言ったんですね。そうかなっていうような感じであまり納得されなかったんですね。でこの方はもうお亡くなりになったんですね、何年か前に。で本当にその亡くなられる1年前ぐらいですお会いしたんです、もうすでにもう10年ぐらい経ってましたから、この方の忠告が外れたのはね、良かったんですけど、本当に喜んでくださったんです。で良かったなというようなことでね。
田原さん、小宮館長のこの夢博物館の話を聞いてて、本当に私も行きたくなりました。
そうですね、ぜひ行っていただきたいです。私歌人の友達で穂村博さんっているんですけど、彼がね、去年出した歌集、水中浴船炎上中っていう歌集は、やっぱり一つ昭和っていうのがテーマなんですね。彼がこの昭和の子供だった頃のことがいろいろビビッドに描かれていて、なので私穂村さんにもここのパンフレットを渡して君がここに行ったら100首でも200首でも歌ができるんじゃないかって言って、もう結構ねみんなにおすすめしてるんですけれど、なんかこう昔のものを見てただ振り返って懐かしむっていうだけではなくってね、子ども時代の豊かな時間の流れ方を思い出したり、自分の人生をこう関わってくれた人を思い出すことで、これからの出会いも大切にできるようなね、そういう不思議な時間を体験できる場所だと思います。ご自身にとっても大きな決断だったと思うんですけれど、ご家族の反応っていかがでした？
私がですね、黙って決断をしたんですね。家内たちに相談もせずに返事をしてしまったんです。で言い出せない、
ご家族に、
はい、家内にも言い出せません。それで3日か4日ですね、黙ってたらですね、何か私たちに隠していることないってこう家内が言うんで、いや実は高田にね、行くというのを返事してきたって説得する材料で、まああそこはね3年ぐらいどうにかね、まあ5年あったらどうにかなるんじゃないの、まあそれでどうにか3年から5年の間に福岡に帰るというような空手型みたいなものを置いたんですね。ところが
何年になられます？
17年になる。
そんなに、
はい、17年単身赴任で17年、はい。